はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、この方にも来ていただいております。
はい、タウルと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。どうも。
タウルさん2回目です
ね。そうですね。はい。はい、
結構早い、さ、初期に出ていただいて。
そうですよね。
はい。
はい。
もう来ていただけないんじゃないかと。
そうそう。ちょっと、もう懲りちゃったんじゃないかと思って。
ありがとうございます。
はい。
ずっと、あれ以来というか、聞かせていただいてまして。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
多分、日本で一番こう、新作を扱ってる映画ポッドキャストじゃないかな。
まあ、誰だろうと。
数だけは。はい。もうなんか、リスナーへの媚びなく淡々とこう毎回されているのがすごく良くて、
はい、
参考にさせていただいています。
はい、
はい、
はい。で、今日はウエストサイドストーリーを取り上げるんですけども、
はい、
はい、この作品はなんかまあ、マンスリーシネマトークのお題でもあったんですけども、
ええ、
なので僕とまあ、おとけさんは結構前にまあ、見てたんですが、
はい、
はい、
僕とおとけさんどちらもあんまりこうピンとこなかったので、ちょっと話すのやめようっていうことにしてたんですけど、
そうですね。
はい、タウルさんすごいこう、まあ音楽にも詳しいってことでもあると思うんですけど、
はい、
まあ、
はい、
とてもこの作品がお好きだということで、僕とおとけさんちょっと教えを請いたいなっていうこともあって、
そうですね、
ぜひ、はい、はい、話を聞かせていただきたいなっていう。
いや、本当に、すいません、リクエスト。
あ、いえいえ、ど
うも。聞いていただいてありがとうございます。はい。はい、
なので、最初に僕と時計さんが、まあ、ちょっと話して、最後、はい、締めていただくっていう感じにしたいと思います。
ああ、わかりました。
はい。はい、じゃあ、この映画の、説明なんです、軽い説明なんですけども、2021年制作のアメリカの映画で、157分ですね。現代も同じウエストサイドストーリー。で、監督はスティーブン・スピルバーグで、まあ、制作に入ってたり、まあ、原作がアーサー・ローレンツ。で、脚本がトニー・クシュナーって感じですね。で、映画 .com の説明を読むと、スティーブン・スピルバーグ監督が1961年にも映画化された名作、ブロードウェイミュージカル、ウエストサイド物語を再び映画化ということで、まあその後いろいろストーリーが書いてあるんですけども、まあそういう映画です。
はい。
じゃあ、はい。僕からまあまず、本当にさらっとなんですけど、
はい。
感想を言いますと、はい、まあ僕は先ほど申し上げたように、ちょっとあんまりいいなとは思えなかったと、ですね。
うんうん、
まあ、なんでかっていうと、一応オリジナル版は、見る前に見て、うん、
あ、はい。
見た後も見たんですけども、
はい。
なんか僕は、その、オリジナル版との違いがあんまよくわからなかったというか、まあもちろん違うシーンとか結構あるし、うん、セットとかも格段に良くなってはいると思うんですけど、まああと、もちろん当たり前ですけど、カメラとかの美しさみたいなのも良くなってはいると思うんですけど、ストーリー自身がほぼ一緒だし、
うん、
キャストはもちろん黒人系に変わっていたりとか、うん、まあいろいろあるし、まあ現代版にアップされている、何でしたっけ、リーダー・モレノが毒の店やってるとか、
あ、はい、
はい。
そういうところが変わってたり、まあいろいろ変わってる部分あるけど、まあストーリーがほぼ一緒だっていうところとか、
うん、
あと、出てくる音楽がほぼオリジナルとあんま変わらないので、はい、
うんうん、
まあ、編曲とかもちろんされてるのかもしれないけど、ちょっと僕わかんなくて、
うん、
1回しか見てなかったんで。
はい。
で、それ、なので、まあ、音楽とかがもし良かった場合、それってオリジナル版が良かっただけで、今回の手柄じゃないんじゃないかっていうふうに僕は思ってしまって、なので、映画として別に全然否定するつもりはないんですけど、例えばアカデミー賞にすごい7部門にノミネートされてますけど、
うん、
それは彼、まあ、スピルバーグとか、今回の作品の人たちの手柄なのかなってちょっと疑問に思ってしまった部分があって、もともとありきなんじゃないかっていう、もともとの人たちをもっと評価してあげたらいいんじゃないかって僕は思ってしまったので、
はいはい、
まあ、話さなくてもいいかなと思って、はい、ちょっとスルーしてしまったという感じですよね。はい、僕はちょっとそれぐらいにしときます。
なるほど。
はい。じゃあ、
ちなみに、
はい。
ちなみに61年版は、
はい。
今回のタイミングで初めてご覧になった感じ。
一回昔ちょっと見たことあったんですけど、
はい、なるほど、
はい。はい。その時はもう、もちろん、その時も、さらにそのミュージカルとかあんまり見てなかったので、
うんうん、
この映画すごいミュージカルしてる作品じゃないですか。いきなりこう、はいはい、ダンスとか始まるみたいな。
ええー。
ちょっと僕はあんまりその時は好きじゃなかったんですけど、最近はまあちょっとミュージカルも見るようになったので、
はい。
体制というかそういうのができてて、
はいはい、はい。
あのオリジナル版も見た時はすごい面白かったですし、
ああ、はい。
はい。って感じですかね。
あ、なるほど。はい。わかりました。すみません。はい。
いえ、ありがとうございます。はい。じゃあ、おときえさんお願いします。
はい。まあ今日はタウルさん一緒にやっていただけるということで、まあ、
はい、
マンスリーシナトーク名古屋ではもうすでにざっと感想を話をしたんですけども、
うんうん、
改めて、まあ、最初に、まず、ウエストサイドストーリーを見て、で、その後、ウエストサイド物語、旧作ですね、それを見直して、で、もう一回今日ウエストサイドストーリーを見てきました。
はい。
それで、の感想なんで、まあ、だから、前回話した時よりと、ちょっと感想の内容変わってくるところもあるんですけど、うん、まず、マンスリーシナトークでも、ここは言ったんですけども、音がすごい僕はうるさかったっていう話をちょっとしたんですね。
うん、
で、会話と、それ以外の音楽とか、足音とか、こう、指を鳴らす音とか、これのバランス、指を鳴らす音がすごい異様にでかく感じたんです。
うん、
で、今日、ちょうど、また別の劇場で見直したら、そこは、違和感なかったので、多分最初のですね、劇場の調整なのか、環境がだいぶ良くなかったみたいで、すごい、それがノイズに感じてしまったので、まあ、それはちょっと不運だったなっていうことなんですけど、なので、余計に、僕の中で評価が下がってしまったところはあったと思うんですけども、で、まあ、今日、タオルさんせっかく見えになってるんで、僕、いろいろ喋っていくんですけど、もし、ツッコミがあったら、その都度していただいても、結構ですね、お願いしたいと思います。はい、なんか、それ間違ってます、みたいなことあれば。で、まあ、通して2回は見たんですけども、まあ、全体的な、僕の感想としては、まず映画として、よくできてるかどうかっていうことで言うと、まあ、やっぱりあんまりよくできた映画だと僕は思わなかったんですね。
うん、
で、それから面白いか面白くないかっていう観点で言うと、やっぱあんまり面白くないっていう感じだったんです。うん、で、もう一個付け加えて、これタウルさん、見えてるのに申し訳ないんですけど、好きか嫌いかっていう観点で言うと、
うん、
どっちかというと嫌いな。
全部引け。
そうです。だから、マスさんより輪をかけて、否定的な感想になっちゃうかもしれないですけども、うん、はい。まあ、ただ、良かった点はやっぱあって、まず。
うん、
やっぱり、まあ、前作、旧作と比べてっていうところももちろんありますけど、やっぱセットがやっぱすごいなっていうふうに、まず思いました。うん、再現性というか、まあすごいお金かかってるんだろうなっていうのはよく感じましたし、僕は。そこはまずすごい見てて、どういうセットでやったのか、どれぐらい再現したのかっていうのはちょっとわかりませんけど、タオルさんあれですよね、メイキングブック読まれたんですよね。
あ、はい、ちょっと、買いましたね。はい。
おー、3000円するやつですね。
そうですね。思い切って、はい。
僕はちょっと買えなかったんですけど、そこちょっと躊躇してしまって。
うん、
だからその辺読むと書いてあるのかもわかんないですけど、まあそれはまずセットですよね。
美術の人って、フレンチディスパッチの人ですよね。同じ人なんですよね。
あ、そうなんですか。
そうでしたっけ。
多分、フレンチディスパッチの美術やってる人と同じ人だと思います。はい。
なるほど。それから、もう一つとして、やっぱりダンスと歌の、まあ、技量的なものはやっぱすごいなっていうのは圧倒されましたね。
うん。
うん、で、ただ、2回目、まあ、同じものをもう一回見たわけですけど、二回目はそんなに最初一回目見た時よりは感じなかったっていうのは正直ありましたね。まあまあ見慣れてしまったというか分かってたからなのかもしれないですけど、まあでも、技量的なものは確かなんだろうなっていうのは良かったかなというふうに思います。それと、これはマンスリーシネマトークのタオルさんが参加されたところでも皆さん結構言われてましたけど、リフ役のマイク・ファイストですか。彼が、
はい。
めっちゃかっこいいなってやっぱり思いましたね。
うん、
トニーより かっこいいなって僕はやっぱり思ったんで、うんうん、彼が主役でも良かったんじゃないかなって思うぐらいでしたね。うん。まあそこは良かったですね。で、まあ、あとは前作、旧作からの改良点っていうか、よくなってるっていうか、まあ、改善してるなってものは、まあ、当事者キャストっていう部分ですかね。うん、まあ、今となっては、まあ、当然っていうところもだんだんになってきてる部分もありますけど、まあ、そこは、評価してもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、あとは気になった点っていうか、批判的な部分になってくるんですけども、
うん、
まず、映画の出来というか、映画の内容的な話と、僕の好き嫌いの話とあるんですけど、まあ好き嫌いの話は後に、時間があったらお話しするとして置いといて、映画の話的な話で行くと、
はい。
まあ、これはもうウエストサイドストーリーというか、まあ元というか、うん、ウエストサイド物語というミュージカルがありきなので、元の設定がそうなんでって言われたらしょうがないんですけど、そう、先に言うの忘れましたけど、最初にウエストサイドストーリーを僕が見たときに、要は全く何も知らない状態で見てるんですね。うん、それまでウエストサイド物語とか一切見たことはなかったので、
うん、
だからどんな話かっていうのも知らないですし、ただ、ロミオとジュレットが元になってるみたいなことぐらいは、うん、知ってるっていうぐらいですね。うん、だから、キャラクターがどんな人が出てくるかもわからないですし、
うん、
結末どうなるかも知らずに見ましたってところがあるんですね。
でも、ロミオとジュリエット知ってるってことは結末はどうなるか、
は
い、
大体わかるってことですね。まあ、なんとなくは、はい。はい、
うん、
だから、それを下敷きにしてる話だっていうことぐらいがわかってるぐらいで、うん、はい。で、本当に、普通に何にも知らずに見た人の感想的なことになるんですけど、僕はお話としておかしなところが、まあ僕は多いなと思ったんです。
うん、
普通の話として。ミュージカルなんでって言われるとあれなんですけど、だからまあ脚本と演出が良くないんじゃないかなっていうふうに僕は感じてしまったんですね。
うん、
で、これはもうミュージカル、松さん先ほど言われたのはよくある話ですけど、やっぱり唐突に音楽、まあ、ダンスとか歌が始まるっていうところ、がやっぱり気になるところではあるんですけど、
うん、
その映画、ミュージカル映画っていうことなので、うん、普通のミュージカルよりかはまあ見やすく工夫している映画は最近は多いんじゃないかなっていうふうに、詳しくないですけど僕も思うんですけど、うん、やっぱり、本来歌とか踊りっていうのはまあ感情表現の一つであるわけですよね。
うん、
まあもちろん誰かに見せるっていうものももちろんありますけど、見せ物としてのっていうのはあるんですけど、まあ、感情が盛り上がってきて、それによって出てくる、歌とか踊りが出てくるっていうものだと思うので、
うん、
物語とか人物の感情に合わせて音楽が流れてくるのがまあ自然だと思うんですね。自然だし、それが見やすいと思うんですけども、
うん、
僕はあんまりそこがうまくいっているように思えなくて、音楽に合わせて芝居をしているように逆に感じられてしまったところが一つありますね。
うん、
それから、まあやっぱり唐突に、全部が全部じゃないんですけど、やっぱりちょっとここはどういう気持ちで歌い出したのかなみたいなところとか、いうふうにわかんないなみたいなところが、ちょこちょこあったかなっていうところですね。なので、やっぱりその人の感情みたいなのがやっぱり理解できないので、ちょっとついていけなくなっちゃうっていうところはありましたね。
うん。
うん、で、
やっぱり。具体的にはどの辺ですかね。
そうですね。細かいので。
うん。
やっぱ、多分、入りやすいのは多分、役者のアップから、歌に入っていくのは多分、表情もわかるし、
なるほど。
セリフもその前に喋ってれば、こういう流れで、こういう歌を歌ってるみたいなのわかるんですけど、
うんうんうん、
そうじゃないところから、結構弾きのところで始まる歌とか、いうのは、やっぱり入りにくい、
わかりにく
いんですよね。ね、はいはいはい、そもそも、その、こういう物語ですっていうのを知らないのと、
うんうんうん、
こういう歌がここで流れますよみたいなのを知らないわけです、僕は。そうすると、 これはどういう歌なのかなって、歌詞を追っていって途中から、ああ、そういう歌の歌っていうのがわかるみたいな、風になってしまったなってところはありますね。うん、
あの、例えば、クラプキ巡査とか、急になんで巡査のことを歌うんだとか、はいはいはい、そういう感じ。
そういう感じですね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
あとは、
うん、はい。ありがとうございます。はい。
あの、ダンスとか歌はやっぱ上手いんですけど、
ええ、
どうしても、ショー的に見えてしまって、見せつけられてる感じ。まあ、それはそれでもう、あの、いいんですけど、上手いなってのもちろんわかるんですけど、まあ、それがミュージカルなんでって言われるとあれなんですけど、やっぱりその、やっぱ感情とか、そういう物語性みたいなのを僕はやっぱり映画で感じたいみたいなところはあって、まあそういう意味で言うと、うん、今作で僕が一番ダンスのシーンとして良かったなと思ったのが、チノが踊り出すシーンがありますよね。最初のダンスホールじゃないですけど、あの、体育館みたいなところで。
うん、はいはい。
みんなが、あの、マンボウって、うん、マンボウっていう曲じゃないですけど、曲の名前としては、ダンスアットザジムっていう曲ですかね。まあ、あの、途中にマンボウっていうみんな声を出すところがありますけど、うん、あれをあれだって思いますけど、みんなが踊ってる時に、まあ、チノは最初はダンスはいいよってあんまり遠慮してたんですけど、こう、楽しそうにしてるのを見て、彼も楽しくなって、あの、スーツの上着をこう、脱いでメガネを外して投げ捨てて、急に踊り出すみたいなシーンですよね。すごいあれが楽しそうに踊ってたので、まあ、ああいう風に踊るのが我々の一般的な感覚から言うと普通じゃないですか。あの、うん、そうじゃなくて急に踊り出す人ってまあいないわけで。だから、あそこが僕は、あの、本当の、まあ、ダンスだなっていう感じはしたので、まあ、全部それで作るわけにはできないんですけどもちろん。っていう、そういうところを感じてしまったなっていうところですね。
うん。
うん、まあ、はい。あとこれを、まあ、
ミュージカルの、
はい。
そのものの話には近いかもしれないですね。
そうですね。はい。
はい。
まあ、ただ、例えば、インザハイツとかありましたけど、まあ、これと比べてという意味で言うと、僕はあれは、全然入っていけたんですよね。うん。だから、どういう違いがあるかっていうところまでちょっとわかりませんけど、うんうん、まあ、やっぱ入りやすいのと入りにくいのがあるなっていうのは確かに。
ああ。
うん。
まあ、もしかしたらインザハイツはこう主人公っていうのがはっきりしてて、
はいはいはい。
あの二人、まあ女性も含めて感情を持っていってこう入りやすいのかもしれないですね。そうですね。うん。
ストーリーのその流れというか、うん、その感情の流れがはっきりしてる。っていうのはあるかもしれない
ですね。偶話のちょっと、あの、いろんな群像劇的なところがあるんで、はい、はいはいうん。なるほど、なるほど。
そうですね。
うん。
で、あとはこれも、まあ、あの、イチャモンっぽくなるかもしれないですけど、まあ、今回出てくる、あの、ジェッツとシャークスっていう、まあ、ギャングですか。彼らは、はい、貧しいわけですよね、大体みんな。なんですけど、あの、バレエの動きが出るじゃないですか、ダンスで。バレエダンスの。
バレエダンス。
はい。はい。はい。
やっぱそれおかしいだろうって僕は思ってしまうんですよね。
あ、彼らがバレエを習ってる
んですね。そうですね。
なるほど。
僕もそれちょっと思いましたね、なんか。
だから、もちろん、ね、ウエストサイド物語でもバレエ的な動きは出てくると思いますけど、あの、ミュージカルなんで当然ダンサーがやってるわけですから、当たり前なんですけど、それは。そういう動きが出てきても。だから、そういう、イチャモンって言われたらあれですけど、はい、
僕なんかミュージシャンにもそれたまに思うことあって、
はいはい、
なんかヤンキーっぽいミュージシャンいるじゃないですか。
はいはい。
でもこの人たちギターとかすげえ練習してんだよなって思うと、
はい、
なんかあんまヤンキーに思えてこない
っ
てい
うか。不良に思える。
不良じゃないじゃん。すごい真面目に練習してるじゃんって思っちゃうって
こと。なるほど。
だから、ミュージカル
とか。イメージは、ね、イメージで、
はいはい。割り切ればいいんですけど、うん、この人たちが現実にいると思うと、ちょっと現実味がないな、みたいなところをやっぱ思ってしまうっていうところですかね。はい。で、もう一つ変だなと思ったところで言うと、まあ、これはもう物語の設定上仕方ないところもあるとは思うんですけど、そのマリアと主人公のマリアとトニーの距離の詰め方ですね。はい。で、これはまず、一応、設定としては、一目惚れっていうことですよね。そのダンスホールというか。で、旧作は、 結構わかりやすい演出だと思うんですね。一目惚れの、お互いに見つめ合うというか、シーンが。これは結構、MCT でもまあ言われてたりしたと思うんですけど、やっぱり僕は、まっさらな状態で、今回の作品を、新しい方を見て、あんまり一目惚れなんだな、みたいな感じがよくわからなかったんですね、演出的に。この人たち、知り合いなのかな、初対面なのかな、どうなのかなっていうのがわからない感じで、なんか近づいていって、特に言葉も交わさずに、マリアがトニーの周りをちょっと踊ってみたりとかするっていう感じで、で、急にキスするじゃないですか。え、いきなりキスするのとか思って。で、実は初対面でっていうことで、その辺の距離の詰め方がちょっと、びっくりしたというか、
はい。
あり得るかなっていうところですかね。
あり得ないです ね、多分。
で、あとその後、ちょっと気になったのは、トニーがマリアに会いに行くじゃないですか、ベランダのところ、
はい
はい、あの時に、あんだけ結構こう、マリアが、トニーに対して接近してきてたはずなのに、ベランダであったら、なんかマリアが結構塩対応するっていうところがちょっと、って思って、迷惑だから帰ってみたいな感じで、最初、兄がいるし、みたいな感じで言うところが、ちょっと、あれって思ってたところがあったりとか、で、まあ、あと終盤ですけど、決定的にっていうか、まあ、難しいですけど、想像がしがたいんですけど、昨日知り合ったばかりの人と、まあそういう恋ももちろんあってもいいと思うんですけど、結婚を誓うみたいなところがありますよね、一緒に出かけて。それから、その後、まあ結局トニーがベルナルドを殺してしまうわけですけど、兄を殺した相手と一晩過ごすっていう、すごい、話の展開だなっていうふうにやっぱ思ってしまいましたね。
はい、自然だと思います、それは。思うのは。
思うな。はい。だから、やっぱり、ウエストサイド物語というミュージカルを知らない人が見て、率直に思う感想というか、変だなって思うところはそんなところがありますね。あとは、まあ、あと、例えばナイフで刺されると即死するしてしまう人たちとか。
まあまあ。
はい。
なんだろう。伝言を結構すんなりみんな信じちゃうところとか、間違った伝言でも、なんか疑わないのかなとか、どういうことなのっていう説明を求めないところとか、そういうところはやっぱり、んって思いながら、やっぱりそういうのあるとやっぱ、こう感情として乗れないというか入っていけないと思ってしまうところがやっぱり出てきちゃうかなっていうところですかね。で、旧作と今回の作品で、ちょっと、最後の印象が違ったなって思ったところが一つあって、まあ、セリフも若干違ったとは思うんですけど、その、マリアが拳銃を取って、みんな憎い、って言って、殺してやるみたいな風になるところがあるじゃないですか。
はい。
で、旧作だと結構わかりやすく、憎しみ、まあ、分断っていう言葉は全然使ってなかったと思うんですけど、まあ、要するに憎しみとかこの喧嘩みたいなものによって人が死んでしまったっていうことですよね。はい。そこのメッセージ性みたいなのが映画として僕は感じ取れたんですけど、今日改めて新しい本見たら、あんまりそこがうまく描けてるように思えなくて、同じようなシーンなんですけど、多分セリフが若干違ったことによって、なんか一番最初に見た時もそれは全然感じなかったですし、二回目見た時も、あ、やっぱりその分担とか憎しみみたいのはによってこう喧嘩ばっかりしてたりとか、こういがみ合ってるのは良くないよみたいなメッセージがうまく描けてるようには僕はやっぱ思えなかったなっていうのはちょっとありますよね。わかりにくくなってしまったのかわかんないんですけど、まあ、あとはですね、これが一番僕にとってやっぱり引っかかったところなんですけど、やはり旧作を見てるもしくは話を知ってるのが前提で作られてるとしか思えないような説明不足だなっていうふうに思うところが結構やっぱありましたね。 ほう。だから、これ知ってる人だったら、保管して見れるんだろうけど、知らない人にとってはちょっとついていけないな、みたいなことが結構あってですね。だから、何をするのか理解ができない。
例えばね、どういうところですか？
例えばですか、結構あるんですけど、まあ、あなたの理解不足ですって言われたらもうそれまでなんですけど、最初、要は二つのごめんなさい、チンピラじゃないですね。ギャング集団がこう、抗争してるわけですね。喧嘩してるというか。はい、で、まず、そんなに分かりやすく描かれてないんで、まず二つ、その集団があるっていうのはまず僕は分からないので、知らないので、話を。二つに分かれてるってところが、二つとも出てきたら、あ、こう、対峙してるんだなっていうのは分かるんですけど、それまで最初なんか、街を、最初あれですね、ペンキを持ってなんか、街を練り歩いてるのが、ジャッツですか？
出てきて、
ジャッツが出てきて、
その後、ジェッツ
です。ごめんなさい。
はいはい。
で、その後、まあ、それでなんか、あれですよね、プエルトリコ系のお店とかにいたずらするっていうか、なんか物を盗んでたりとかしてたりしてるんですかね。で、バスケットコートみたいなとこ行って、壁の国旗をペンキで塗るみたいな。うん、で、それをなんか見つけてというか聞きつけて、シャーク団がやってきてっていうところなんですけど、うん、まあ2回見たらもちろんわかりますし、旧作見たらわかるんですけど、旧作なんか僕はちょっとわかりやすかったなっていうのはその辺は思って、だから最初の、その2つの集団がいるんですよっていうところと、うん、2つの集団がいがみ合ってるんですよって、その縄張り争いをしてるんですよみたいなところがまず理解ができなかったんですね。
うん、
なんか喧嘩してるっていうのももちろんわかるんですけど。それから、キャラクターとしては、例えばベイビー・ジョンっていうのが出てきますよね。
うん、
それから、ジェッツに入りたいんだけど、女性だから入れないっていうメンバーが一人いますよね。
うんうん、
その、一回目見ただけでは、彼らの位置づけみたいなのがちょっとよくわからなくてですね。
あ、
要するに、ベイビージョンっていうのはその、あの集団の中でも一番弱いというか、一番こう、力が強くないというか、ちょっと弱気なところがあって、こう、いじめられやすいという、うん、相手の、シャーク団からも、こう、目をつけられやすいというか、いうところがあって、まあ、多分、警察官出てきますけど、にも、名前知られてるぐらいというか、いう多分位置づけなんですけど、それが、やっぱり一回見ただけで僕は理解できなくて、なぜ彼だけその、ベイビーっていう名前なのかっていうのは、まあ、なんとなく、彼は弱いんだなっていうのは、途中まで見たらわかるんですけど、そこが、
まあでもそれわかんなくてもわかるように話にはなってるんじゃないですか。
あんまり、ストーリーにも関係ない
んです。まあ、そうですけどね。
で、まあ、ベイビーって言われてるんでも、
うんうん、
パッとわかるような。
それはだって言い出したら、細かいところわからない映画って結構あるじゃないですか。
うん、もちろんあるんですよ。うん、でも、その、
うん、
まあ、
いや、それがね、はい、後半に何か引っかかってくるんだったらあれなんですけど、うん、なんかもうその後、あんまり関係がないんで。
まあまあ、そうですね。
うん、それは、ちょっとね。
うん、まあでも、はい。
うん、まあ、引っかかる部分があるっていうのは分かりました。
で、なぜそれを話しするかっていうと、というのはまあ、旧作があって、旧作に登場する人物は基本的には新しい方にもみんな出てくるわけじゃないですか。
うん、
なんで、それをなぞっていて、一応キャラクターとしては同じように出てくるんだけど、だけど、新しい方では説明が足りなくて、どういう人なのか、どういう役割なのかみたいなのが、うまく描けてないんじゃないかなみたいな風に僕は感じてしまったんですね。まあ、見る順番もあって。
見る順
だから、旧作を
見。なんか、セルフとか、設定の、に関しては旧作よりも新作の方が多い。
はいはいはい。で、かなり喋ってるのがあるんですね。
こちらのさ、の方が分かりやすいって声の方が多いのは多いみたいですけどね。はいはいはい。ただちょっとその設定が、セリフも多いんで、
うん、
前のはなんていうかな、童話的っていうか、
う
なんかそういうところはあるんですけど、今回のは少しリアルで、なんでね、もうその辺の表現っていうのは多くなってるんで、掴み取らなきゃいけないことは多いかもしれないですけどね。
はいはい。
うん。
だから順番もちろんあるんですけど、うん、旧作を見て、あ、
はいはい。
そういうことだったのかとか、あ、そういうことがしたかったのねとか、うんうん、そういう話だったのかっていうのは後でわかる。っていうところ結構あったので。
へぇ。
だから、まあ、どっちがどっちとは言えないですけど、
うんうんうん、
ちょっと、初見ではちょっと辛いんじゃないかなって思うところが正直なところでしたね。知らないで見ると。
うんうん、
もちろん、全体的な話はわかるんですけど、細かいところがわからないとか多いな、みたいなのは結構ありましたね。はい。まあ、あんまり細かいこと言うとキリがないんですが、まあ、そんなところに、しておきます。気になった点、
はい。そうですね。
はい。
はい。じゃあ、タオルさんお願いします。
あ、はい。ありがとうございます。はい。そうですね。私はちょっと絶賛派なんですけども、はい、で、まあ、正直公開からも時間が経ってて、まあ、好きなんでね、いろんな人の意見も聞いたりしてるんで、はい、ちょっとこう、いろんな人の意見とごっちゃになってるかもしれないですけどね、はい、ちょっとできるだけ自分が感じたこととか、
はい
自分の言葉で語っていきたいと思うんですけども、まず、僕とウエストサイドストーリーの関わりっていうのは、多分10代の頃テレビかなんかで見て、
うん、
で、なんていうかな、まあ、名作だなとか、音楽いいなぐらいだったんですけど、うん、2011年に午前10時の映画祭で、劇場で見れたんですよね、うんで。それはすごく大きくて、うん、もうすごくそれです。改めてこの作品の魅力にやられて、まあ、ミュージカルの中でも好きな作品になってました。はい。で、実際の舞台のミュージカルは見たことがないですね。うん、はい。で、スピルバーグに関してはもうちょっとデフォルトで好きな世代で、
はいはいはい。
うん、もう血肉になってるというか、うん、そんな感じなんで、まあ、一時ちょっと離れてたこともあるんですけどね、はいはい、最近またすごい映画撮るなっていうふうに改めて今感じてるところなんですけども、まあ、ただ、これをリメイクするって聞いた時にですね、スピルバーグは、
うんうん、
もうちょっとエポックな名作すぎて、
うん、
やめて、解いた方がいいんじゃないかっていうのは思ったんですよね。まあ、良くて元がいいから当然と思われますし、
はいはいはい、
で、オールドファンらは何をしても否定的だろうし、もうとにかく比較で言われるだろうなってことで、ちょっと思ってたのと、うん、あとはまあ、アンセル・エルゴットさんの、
うん、
まあちょっと剣もあってですね、はいはい、なんかケチもついたような感じもあってですね、うん、見るのもどうかなとか思ってたんですけども、評判がすごく良かったんで、うん、やっぱり見ようっていうことで見てですね、1回目はですね、本当にこう、情報量が多いというか、うん、なんか比較したり、歌と音楽を楽しまなきゃいけないとか、どこがアップデートされたとか、で、ちょっとアンセル・エルゴート君のが出てくると、うん、それをなんか消さなきゃいけない作業が頭に起きたいですから、ちょっと圧倒はされたんですけども、うん、面白いって感じではなかったんですけども、うん、ただやっぱり2回、結局3回見てるんですけど、まあやっぱり映画の面白さっていうか、映画力の、まあその偏差値って言いますかね、
うん、
圧倒的なクオリティの高さっていうのに、今、ハマってる状況ですね。うん、はい。で、それはもちろん音楽とその古典的悲劇の力強さっていうのはあるんですけども、今回のやっぱり映像面ですよね。
うんうん、
もう本当に素晴らしくて、うんうん、なんかハリウッドのライト全部集めたとか言われてるんですけども、やたらこう、ライトの演出とかね、素晴らしくて。で、それも、あれですよね、光と影のうまく使って、場面ごとに、微妙に変化させてますし、で、映像も、まあ、昔のはやっぱりちょっとね、ミュージカル的っていうか、まあ、なんかフロアで、ちょっとやってるような感じとか、
うん、
背景とか、まあ、簡略化して、
はいはいはい、
その具体的な見やすさにしてるんですけども、まあ、ニューヨークロケもね、あった、それは画期的だったと思うんですけども、うん、まあ、そういうのに比べて今回はもう、どんどんカメラも立体的なダンスの中に入っていって、一緒にぐんぐん動くと、
うん、
そういうなんか、今の映像技術で、これを映画したらどうなるかっていうところでは、の挑戦をもう、真っ向からやってるなっていう感じで、
うんうん、
本当にそこが良かったんですけども、で、
うん、
うん、で、 非常に複雑な動きやってるんですけども、でカメラも動くんですけども、非常にこう見やすく作ってあって、うんうん、例えばなんかシーンの終わりの辺で右上の方に目線が動いたら、次のカットはその右上にあるものから始まっていくとか、うん、そういった形で目が迷わないような感じっていうのにすごく細かい注意をいっぱいしててですね、まあその辺もすごく良かったように思います。うんうん、はい。まあ、とにかくやっぱりオープニングとか、うん、体育館でのダンスのシーンとか、うん、アメリカですよね、うん、今回のハクビの、うん、とか、トゥナイトの50層ですね、あの辺なんかはもう、あれですね、甲骨というか、うん、もうこの見たまま死んでもいいんじゃないかな、みたいな。
それは素晴らしいですね。
なっていくっていうか、うん。で、それはやっぱり歌の力がもうね、曲がいいんで、やっぱりその、うん、中毒性っていうのもあると思うんですけどね、すごく。うん。そういった映画っていうふうに思ったんですけども、で、それはですね、なんか、映画らしい映画の継承っていうところをやってるような感じもしてですね、まあ大げさに言うと、うん、で、まあ映画館で見るゴージャスな映画って、まあちょっと絶滅危惧種じゃないですけども、うん、そういう状況にもあるように思って、あ、もちろんヒーロー映画とかね、CG バリバリの映画とか、うん、ギミックの多い、こう、何か映画とか、まあまあありますけども、こういったなんか人と街と光と音と運動だけで見せていく、こう、なんかね、ゴージャスでスペクタクルな映画っていうのを、もう一度ちょっと作り出したと。
うん、
で、そういう、それが残っていってほしいっていうなんか、スピルバーグの願いも込めてるんじゃないかなっていうようには、ちょっと僕は感じたりしてるんですけども。うん。うん、で、それは古いものがあるからいいじゃないかっていうことなんですけど、やっぱり今、若い人ってこの61年前の映画ってほとんど見てなかったり、
うん、
知らなかったりするくらいもあると思うんですよね。
確かに
そうですね。はい。で、やっぱり、今回ので、非常に面白かったっていう人も何にも知らなくてもね、うん、多いみたいで、で、昔のがあるっていうことでなんか振り返って見てるって、
うん、
その違いを分かったり、うん、61年前のもっと昔にはちょっとまたミュージカルの最初の頃のものがあるとかいうことで、うん、こう映画のね、なんか橋渡しっていうか、なんかね、そういったもののまた礎になったんじゃないかなっていうね、なんかそんな風にもちょっと思って、出まして、うん、はい。その意義深さもなんか好きな、映画だなっていうには思いましたね、うん。はい。ただちょっとスピルバーグなんで、ロマンス部分はですね、その、おとけいさんがちょっと、なんか、一目惚れとか、はい、なんで、二人が、そんな愛し合うとかわかんないとか、あると思うんですけど、はい、確かにね、あんまり、うまく、ないってこともないんですけど、まあ、スピルバーグ自身、ちょっと、ロマンス映画は、増えてたみたいなことも言ってますし、まあ、唯一の恋愛映画のオールエズっていうのがあるんですけども、見せ場になるとちょっとスペクタクル要素とかですね、スリルが入ってきてですね、なんかロマンチックな感じがなくなっちゃうんですよね。はい。で、今回も、例えば有名な非常階段での仰せのシーンなんかも、やたらこうトニーが上に行くまでに障害とかですね、なんかいっぱいあって、で、まあ、あれはちょっとその二人の障害とか、トニーが少年かななんかに入ってたんで、ちょっと網があるとか、そういうメタファーにはなってると思うんですけども、まあ、なんか危なっかしいし、上に行ったら網があるし、横から行って高さがあったかなと思うと、また高さが変わって、で、またちょっと離れたりとかね、すごくロマンス運も活劇になっちゃう。ところがあって、うん、この辺はなんかスピルバーグらしいなということで、ちょっと面白かったんですけど、はい。でですね、で、今回の映画のやっぱりテーマ的な良さっていうのは、
うんうん、
やっぱり2回目、3回目見ていくとすごくよく分かってきて、
うんうん、
うんうん。で、やっぱりその昔のニューヨークが抱えていた移民の問題とか、再開発とか、
はいはい、
まあ、それによるこう断絶、
うん
とかいうのがですね、未だに当たり前のようにあると、
うん、
で逆に今はもうそれがいろんな国で、切実な問題になってるっていうところが あってですね、うんうん、まあ、特に日本でも移民とかジェントリフィケーションの問題とか、うん、ありますし、まあ、その断絶の争いって言ったら、まあ、戦争が今でもこう続いてて、まさに今直面しているような国もあるっていうところですね、うん、今回、その語り直しで、すごくその辺が切実な問題として描かれてるなっていうところは、まあ、昔のちょっとカウンターカルチャーの中での構想とか若者の叫びよりも、より何かね、リアルな感じで迫ってくるなっていうのは、ありましたね。はい。で、特に銃に関しては、すごく今回フィーチャーされてて、はい、うん。で、まあ、兵器だと思うんですけども、うん、まあ、最初のこう入手のところから抑止力って言葉を使ったりしてですね、はい、それをちょっと高めていこう。
うん、
で、あれがまあ闇の商人じゃないですけども、うん、まあ、ある世界の縮図のある場面ですよね。うん、で、その銃をね、普通の喧嘩だったら、まあ、よかったのに、ナイフが出てきて、銃が出てきてっていうことで、ああいう悲劇が生まれるっていう、こう、なんかね、戦争、反戦的なテーマにもすごくなってるっていうところがあるように思います。はい。で、お話の部分はですね、全く乙啓さんと一緒で、僕も。
あ、そうですか。
61年版は昔から好きなんですけど、はいはい、まあ、2番の話ですし、その出会ってすぐ駆け落ちするかなとか、
うん、
あと、まあ、あれですね、その構想が終わった後に、はい、まあ、兄を殺した男とそういう関係になったりとか、
うん、
兄の恋人もそれを、はい、なんていうか、了承するような形になるのが、まあちょっと普通のリアルな感情から言うと信じられないようなストーリーなんですけどもね。はい。でも、まあ、そこはやっぱりちょっと、うん、偶話ですよね、ある意味。だからすごく人間のこう、行いとか感情の凝縮されたところで、っていうところでし、僕はちょっと今回は相当そこが、力強くうまく描かれているような気がして、ちょっと感動しちゃったりしたんですけど、うん。うん、それまではね、なんか、その場面に行くと、ありえないなとか思ってたんですけどね。はい。うん。で、それはやっぱりこう、アニータとマリアのこう、うん、演技とか歌の迫真の場面で、うん、特にアリアナ・デボーツさん、アニータ役の、まあ、アカデミー賞の助演女優賞の、まあ、有力になってますけども、うん、すごくそれが説得力のある演技で、
うん、
表現してて、で、まあ、いわゆる純粋に人を愛する気持ちの大切さっていうかね、それをすごく訴えてる場面であり、うん、まあ、憎しみの連鎖は、どっかで断ち切らなきゃいけないっていうような、
うん、
うん、メッセージで、で、あそこがね、ちょっと、偶話的すぎるんで僕はスピルバーグ変えてくるかなと思ったんですけど、今回やっぱり変えなかったのはやっぱりあそこは肝でですね、
うん、
うん、ロミオとジュリエットというかウエストサイドストーリーの、うん、で、そこをまあ表現しきったっていうところが本当に素晴らしくて、で、アニータがドクの店に行く前にちょっと階段でね、すごく苦悩するような表情なんかもあってですね、うん、すごくこうリアルな感情の表現として説得性が高まってたようには思いました。はい。で、戦争とか憎しみ合いっていうところでいくとですね、ちょっと僕は当たり前すぎるのかもしれませんけど、はい、やっぱりその元にあるのが男性性の一つの問題っていうか悪い面っていうか、そういったところがあってですね、いわゆる徒党を組んで、
うん、
憎しみあって何かあった暴力で解決しようとする、うんうん、そういった浅はかさと、
うん、
で、今回は特にそれに対する女性たちの怒りとか悲しみっていうのがすごくうまく表現されているような気がしてですね。うんうん、で、まあ、そこで行くと、今回知能っていう人物が、うん、深掘りされてましたけども、うん、まあ、昔の版ではちょっとかませ犬っていうか、
うん、
なんかパッパッパッと登場するだけなんですよね。うん、はい。今回は非常にキャラクターとして良くて、うん、で、まあ、彼が、なんて言いますかね、真面目で、ちょっとナード的な存在なんですけども、うん、マッチョ的なものに憧れて、
うん、
この男性性の象徴である銃ですね。
うん、
それを手にして、憎しみを持った時にどうなるか、っていう、なんかその悲劇性っていうのをすごく、
うん、
うん、 表現しているようには感じましたね。うん、はい。まあ、今回のでの変更点というか、訴え方ですごく良かったように思います。うん、はい。で、まあ、はい。エンディング最後ですね。オープニングの最初に映るのが、瓦礫の中にあるのが、非常階段が壊れた絵だったんですよね、
うん、
あれ。うん。で、最後は、その非常階段を、こう、カメラが、うーっと上がっていって、うん、で、あれがちょっと、フィルムのように見えるようになってるような気がしてですね。まあ、これフィルムで撮ってますけども、なんか、そういった、フィルムで撮る映画の、良さっていうのを改めて感じながらそれが終わっていくと、
うん、
で非常にダークな話なんです、悲劇なんですけども、終わった後こうウェストサイドに朝日が差し込むタイトルバックがね、うん、ものすごく綺麗な絵で差し込まれて、まあちょっと希望も感じるような終わり方っていうところで、うん、そこもすごく好きなシーンですね、うん、はい、
うん、
はい、
ありがとうございます
っていうふうに、はい、はい、思ってってることなんですけども、
いやいや、はい、うん、僕はいろいろ見落としてたシーンというか、
うん、
見方が結構あるなと思って、
うん、
なんか光と影確かに綺麗だって言ったけど、あんまりそこ評価してなかったんで、確かに見直したらもっと気づくかなっていうのは思いましたね。
うん、
おとけさんなんか話を聞いて考えが変わったことがありますか？そうですね。
まあマンスリーシネマトークの音源もまあ聞いたり、いろんな方の感想を聞いた上で今日まあもう一回見に行ったんですけども、やっぱり入ってくる部分と入ってこない部分がやっぱりあるんですね、僕の中に。その分かる部分と分からない部分が。それは自分でもなぜか分からないんですけど、なんか、素直に見れてないのか、何なのか。
まあ多分ですね、ミュージカルって、一回入れると、うん、なんか、急に歌い出すのも気にならないっていうかね、乗れるんで、なんかすごいミュージカルって、好きになるとそれ何回も見たりするっていうことあると思うんですけども、だからそこでのちょっと、入れる入れないっていうのは、まあ、どんな理由があるかわかりませんけど、あるかもしれないですね。まあ、それと、多分なんですけど、やっぱりこれ、先ほどから言ってますけど、象徴的な偶話なんで、二晩であれが起きるっていうのも、あれなんでね、うん、まあちょっとあそこは10年ぐらい経ってると思ってもらって。
そうですね。だから、ミュージカル映画だし、まあ偶話的なものですっていうのを分かってるんですけど、
うん、
でも多分僕の見方として、なんだろう、真面目に見ちゃうというか、現実の話みたいに見てしまってるんでしょうね、やっぱり。だから、ある意味出来が良すぎるから、そういう風に見えるところもあるかもしれないですよね。その、作り物に見えないので、全部が。
ああ、なるほどね。はいはいはい。あ、それはあるかもしれないですね。そうですね。
もっとなんかお芝居してて、はい、ミュージカルですみたいなだったら、多分。
なるほど。
逆に入りやすいのかもしれない
です、ね。ああ、わかります。はい。61年版はそういう意味で先ほど見ましたが、うんうん、おとぎ話風で、お芝居がかってるんで、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん。っていうのがあるかもしれませんね。はいはいはい、だからまあ、ちょっとリアルさとダークさとミュージカルって、非常にこう、危ういバランスなんでね、うん、実は、うん。うん。僕はちょっと今回挑戦してうまくいってるようには思ったんですけど、うんうんうん、リアルなのに急に歌い出すのが、微妙って思って、ちゃう方もいるかもしれないですね、確かに。まあ、どうでしょうね。それ言ったらちょっと、作りの話
で。そうですね。はい。いや、そのミュージカル映画の
宿命っていうも
ん、宿命じゃ、宿命なんじゃない
かな。宿命ですけどね。まあ、最初がミュージカルコメディでしたっけ。まあ、いわゆる喜劇の中に踊り出すのを入れた感じから、はいはいはい、だんだん物語性があって、今はこう、メタ的であったり、こう、語りと一緒になってたりとか、ね、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、まあ、基本的にはちょっとクラシカルな感じはあると思うんでね。まあ、そういうとこで乗りにくい方がおられるかもしれないですね。はい。
なんか、恋に落ちるシーンあるじゃないですか。
どうした松さん。
いや、あれは僕も確かにまあ、あんまり しっくりは来なかったですけど、
うんうん、
原作というか、ロミオとジュリエットも、普通に読んでたら、なんか見落とすんですよ。あれ、どこで好きになったのって全然わかんないんですよ。
なるほど。
後で、あ、この二人は好き同士になったんだってわかる感じなので、
うんうんうん、
ある意味原作通りっていう感じにな
って、うん、なるほどね、うん。はい。そうですね。まあ、61年版はね、すごくあそこでファンタジーになるんで、
うんうんうん、
ちょっとなんか宇宙に二人だけいるみたいな感じになるんでね。わ、はいはい、かりやすいのかもしれないですけど、うん、なんかね、ちょっと今回若い人のポッドキャストもいくつか聞いてるんですけど、
はいはい、
今回のが見て、61年版見たらもうちょっと笑っちゃうとかね、ああいう表現が。
そう
やっぱりちょっと、
う
ん、表現としては、あの当時は新しかったり、まあ、あの、見せ方としては面白かったんですけども、うん、なんかそういうふうに感じることもあるみたいで、今回のが、その、光がバーッと走って二人がだんだん移動するのがすごくロマンチックでいいっていう人もいるみたいですね。でね、まあその辺は、
うん、
僕もやっぱり古いんで、うん、61年は全然おかしくいとはあんまり思わないんですけど、
うん、
なんかやっぱり映像表現としては今は古い感じもあるのかもしれないですね。はい。
僕はあの、旧作別に変に思わなかったですけどね。
あ、そうですか。
うん、あの、わかりやすくていいと思ったんですけど、
ね。
うん、実際、あれじゃないですか、人間、その、見たいものしか見えてないっていう状況はあるわけです
よね。そうですね。
ぼやけるわけじゃないですけど、はいはい、実際に、
うんうん。
ああいうことは全然ありますし、表現としてはいいと思いますし。
うん、
あの、今回の新しい方で、やっぱ、うん、僕が気になっちゃったのは、その、まあ、お互い見つめ合って、ってる状況ですね。あそこちょっと遠くにいるけど。なんですけど、やっぱりね、アンセル・エルゴートの表情があんまり、なんか、あ、運命の人見つけたみたいな顔に僕見えなくて、その、まあ、彼の顔の特徴なのか、顔の表現の豊かさかなんかわかんないですけど、あの、一瞬ちょっと、なんか、親の仇を見つけたみたいな顔に、ちょっと険しいんですけど、目つきが怖いなって思う瞬間がちょっとあったりとかして、なんか、一目惚れの顔に見えなかったっていうのはあったかもしれないですね。
あ、そうですか。はい。
まあ、遠目だから難しいですけど、っていうのはありますけどね。
僕、細かいところでちょっと気になったのは、
はい、
はい、決闘のシーンあるじゃないですか。
決闘のシーン、はい、
はい。で、アンセル・エルゴートが、まあ、殺しちゃうじゃないですか。まあ、ネタバレしますけど。
はい。
その、あのところの、61年版だと、その、思わず刺しちゃうみたいな感じだったと思いますけど、新しいやつは一回もう一回なんか仕切り直して戦うじゃないですか。それがなんかちょっと、なんか、とっさにやっちゃうからこっちも、まあ仕方ないかなって僕はちょっと思えたんですね。なんか、大事な弟分が殺されたから、カッとなって刺すみたいなのは、気持ちわかるんですけど、今回のはなんか、もう一回戦い直して殺すっていう、ちゃんと殺そうとしてるっていう感じがしちゃって、そこがなんか、あんまりこう、彼が悪くないって思えな、まあ悪いんですけど、どっちも悪いんですけど、仕方ないなっていうふうにあんま思えなかったところがちょっと残念。
なるほどね。はいはいはい。
そうですね。
まあすごくあそこ、昔のはダンスしながら殺し合いしてるっていうか
、
そういうようなんですけど、うん、はい。まあ、今回は、そうですね。ちょっとそこはあるかもしれないですね。特に61年版の雰囲気見ちゃうと、彼の背負ったものっていうのはちょっと違うようには感じるかもしれないですね。
他になんか、はい。
あ、まあ、61年版との違いで言うと、アニータがちょっとね、襲われるようなシーンがあったと思うんですけど、
はいはいはい、
あそこでやっぱりジェッツ団の女性を、がその場に行ったっていう改変はなかなかちょっと良くて、
うんうんうん、
で、先ほど言った僕が、ちょっと今回のにはね、男性性の有害さっていうのをちょっと力強く描いてるってところではやっぱり、で、女性の方はちょっと彼女を守ろうとして、うん、まあちょっとシスターフット的な様相があるんだけども、
うんうん
うん、そこに壁を作ってるっていうことで、うん、まあ男性社会の中で壁を作りたがるシスターフットのね、
うん、
の間に遮断するっていう、ちょっと今の社会をこう入れてるっていう感じはすごくしましたね。
うん、
はい、
うん。61年版の方はなんかあんまりレイプシーンがそこまでこう激しくないというか。
そうですね。まあ時間はちょっと、あちらの方が長いかな。まあ、 今回は、
なんか悲惨さが増している。
怖い。
うん、
うん、
怖かった
です、ね。まあ、全体的に、やっぱスピードバーグなんで、
うん、
まあ死体も映すし、血も映すし、
うん
うん、まあまあダークですよね、今回はね、うん、はい、うん。
はい。他に大丈夫ですか？
あ、はい、大丈夫です。はい。
はい。うん、では今日はウエストサイドストーリーについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
ありがとうございました。